1422ラジオ日本深夜の特別区
カフェラテ。
こんばんは、カフェラテマスターの庄司勝也です。
ママのサラダ田中です。
今夜のお客様はですね、もう太陽に吠えるでね、先週もお話ししましたが、はい、脚本家デビューされた倉本三四郎さんを迎えて
で、今日はね、時代劇もたくさん書いてらっしゃるからね、本当に時代劇を書くと難しいと思うんだけど、
遠山の金さん
と、うん、お話聞きたいなと思っております。
あとさらにですね、はい、なんかネットでですね、シナリオ実践塾っていうクラブっていうのを、クラブっていうのをやってるんですからね。
そういった
作家志望者の指導がされて
方針指導ね、はい、その辺のね、
どんなお話を伺えるのでしょうか、はい、それでは参りましょう。
はい、今夜も午前4時までごゆっくりお付き合いください。
カフェラテ。
さあ、先週に引き続きまして、はい、倉本三四郎さんです。こんばんは、はい、
どうも
よろしくお願いします。なんか今日は軽く出ました。
ごめん
でもなんかあの先週はね、やっぱりその倉本さんがその小川栄さん師匠のまあ元に入って、うん、厳しい修行をした、まあ、その辺でも盛り上がっちゃって終わっちゃった。
そう、あの原稿を斜めに線引かれて、最初から最後まで線引かれて、
だからなんか
また来週明日までに書いて。
やっぱりあのこの番組にいろんな脚本家の方がいらっしゃるけど、うん、まあ、現代のね、あのドラマ書く方が多いから、時代書く方って、まあ、あの今までもいらっしゃいましたけど、ちょっと詳しくいろいろ聞きたいななんて思ってるうちに先週は終わってしまいました。
時代劇ってやっぱり普通のドラマを書く人と、普通のドラマとセリフやっぱり違いますよね。
違うでしょ、やっぱり江戸時代だもん。
違いますね。
あのあるあの、まあ、番組の審査っていうのを昔やってて、うん、でその審査をやってる時にあの、まあ、ラジオオーディオドラマなんだけど、じゃあ来週っていう古いまあこれなんか平安時代か、なんかもっと前の時代の雰囲気
で、ね、来週ね、
また来週、あおなんか次なんか来週の何日にってとか、えこのセリフでも全部台無しやんとかって思って
来週っていう言葉はだって
だからそれは西洋語のみご読みがないとか、
だってそうだよ、だってな、ね、日月火水
木金グレゴリオ歴がないと的な話、ね、あれは違うギリシャ神話だったのかな、私大劇だと思って聞いてたけど違ったのかな。
あでも江戸時代は何て言うんですか、来週って言わないですよね。
どういう風にですか、
来週とは言わない、そういう時間の観念もないでしょうね。
時間のない、え観念ないの。
観念がない
で、ね、でも牛三つ時とかあるでしょ、
う
ん、
そういうのはありますけど、
根の刻とか、うん、
でも一番大事なことはらしさですから、
うん、らしさ、
うん、あらしさが一番大事なんで、
あ詳しく調べるんじゃなくて、それが時代劇という、うん、
それっぽくらしさが大事なんですよね。でもあまりにも許せないのはありますよ。
どんなのあるんですか。
ね、さっきの里見さんの話じゃないけど、長七郎江戸日記、
うん、
あこれは僕は台本書いたわけじゃないですよ、
長七
郎江戸日記、大抵ね、はい、橋のたもとで、うん、あの別れのシーンがあるわけ、事件に巻き込まれて、あの不幸な兄弟とか子供とか、うん、でそれを日本橋っていう橋のたもとでこう別れるわ、はい、別れのシーンが、でその時に確か河原万屋のお女中だったと思うんだけど、うん、手を振ってね、
さようなら、
うん、バイバイ、
バイバイ、
そうそれオンエアですか。
オンエアだよ、俺書いてないよ
それは
書いてないよ僕。
バイバイはでも意外だったな。
でもそう言いながらも僕もデビューした頃は、あの一人で書いた時かな、あの原稿ファックスで送って、ですぐプロデューサーの方から電話がかかってきて、何ページの何行目を見ろと、いうわけですよ、でこうやって見たら書いてあるんだね、そこに、アジト、
アジトはね、
時代劇、アジテーティングポイント、
アジテーティングポイント、
あ、そうは先導するみたいなや、
うん、あ、そうだね、そうか、
こういうのって結構ありますね。
でもそういうのって例えば、まあとりあえずそんなことやってると筆が止まっちゃうから、とりあえずわーって書いて、こう時代考証の方に直してもらうとか、そういうようなシステムじゃないんですか。
一番最初に時代書いた時にとがきでさ、犯人がいて、で隠密か誰かがこう追跡するじゃないですか、と撮影所、さっきのね京都みたいな話になると、一応セットが組んであるわけ、で僕もそうやって時代劇を見始めると、こう桶がさ、こう山状になってて並んでるのが、イメージとしてはそれなんですよ、とがきでね、物陰って書くんだけど、でもあれなんて言うんだろうなって、そこで調べるわけでしょ、天水桶っていう、
天水桶っていうんだあれ、
でそれがあの調べるとその天水桶の物陰に天水桶の陰に隠れるなんて書くとさ、うん、それっぽいじゃないですか。
あ
でそうやって調べるわ。
なんかそうですよね。ただ桶の陰に桶が積み重なってる陰にっていうとなんか
あれ、あれはじゃああれ防寒のための天水桶なんですか。
そう防寒ですよね。
あやっぱ防寒なんだ。
水雨水を溜めてるわけです
よ。そうですよね。
でそのそういうことを勉強し始めると時代劇の中にもそのセットを組む人たちが若返ってるわけでしょ。
ああそうすると
分かんなくて桶がこう逆さまにこう綺麗に並んでるわけよ、うん、でもあれは防火のためって分かってれば
雨水を溜めるんだから嘘か、うん、裏返ししちゃダメなんだ。
僕らはこう何しようがとにかくそういう風にしてなきゃダメなわけですよ。そういうことが学ぶわけよね。
そういうのって今だとこうネットで調べたりとかできそうだけど、やっぱりそういう本をいっぱい買ってきて、
うちもう山ほどありますよ本が。
ああ、資料館みたいになってますか。
もうすごい
自動描き資料館。
いやでも今天水桶っていうのかそれ知らなかったもんね。
知らないでしょ。
でこの間ね舞台誘われて見に行ったの、ええ、だからあの戦国時代、まあ、おそらくねらしさで言えばです、ええ、戦国時代だろうと あるご家庭の中のシーンのところに、ええ、真ん中に丸いテーブルがポンと置いてあるわけ。
ちゃぶ台、
ちゃぶ台、うん、これはね
ちゃぶ台ないよ。
昭和でしょ。
これも昭和ですね。明治20年代後
だから、うん、あの日本人がお茶碗を持ってご飯食べるのはそういうテーブルがなかったから、
うんう
ん、大勢で食べて
る。
だからちゃぶ台があるのおかしい。
未だにあるんだねそういうの。だから調べてないわけでしょ、うん、調べない
し。なんともちゃぶ台があるとノスタルジックって時代劇みたいなイメージになっちゃ う,
そ う, そ う, そ う, う調べるといろいろと面白かったら紙風船、
はい、
紙風船、
ね、富山の薬の、ねうん、あの紙風船どうも怪しいんだよ。それからあと赤ちょうちん。
赤ちょうちんがだっていっぱいありそうだよ。
赤ちょうちんがちょっと欲しいね時代劇に。
怪しいんだ。
赤ちょうちんなかったらだってさ飲み屋のシーンできねえじゃん。
うん、
毛線ね、あのほら、
あ、ひ毛線、あのお茶屋のところで赤い。
怪しいな。
あ、そうなんですか。よくほら、あのね、あのなんだっけ、水戸黄門とかで八兵衛がさ、美味しいものさん食べてる、ひ毛線の上
食べてる、饅頭食ってるよね。
怪しいな、うん。
ないんだ。
だってね、高価なもんですよ。
あ、そうだね。当時だったらね、そんなものは引かないで多分。板のまんまだった
ら、じゃあもしかしたら雰囲気とか世界観っていうのがあるから、うん、その辺はちょっと許されるところと絶対許されない。でもそういう意味で言うと、
う
ん、やっぱりほらあのそうは言っても史実に基づいて書こうと調べてるけど、うん、でも、うん、所詮やっぱり脚本の世界ってドラマだから、うん、人間ドラマ描こうとするから、うん、そのあんまり時代にそんな歴史の教科書みたいには書けない、うんうん、でも時代考証の先生って必ずついてるんですか番組には。例えば、まあ、大河ドラマみたいな。
そっちの方はそうですよね。
そういう方と喧嘩したとかないんですか、うん、
いやそれはないです。やっぱり
おっしゃられる通り
学ぶ方ですから
、ね、言われて、せっかくいいシーンなのにあそこに
紐線書いてこれが
そうだよ、
これが事件の、
そこにあの酒をこぼすからそれが重要のなんとか、
ね、紐線のなんとかでテーマサブタイトルついてんだろう。そんななん
かいや、いろいろやっぱりいろいろのらしさで言えばさ、うん、あのその日毛線もそうだし、そのちゃぶ台もそうだけど、うん、あのお風呂、
お風呂だって江戸時代はお風呂だと男女混浴だったでしょ。
あの今ほら銭湯、あのカラハフっていう、こう、
はい、
立派な屋根のさ、
うん、
ね、あ、はいはいはい、
あれあれ、
はい、
あれもうね怪しいな。大正の審査後ですね。
あ、そうなんだ、うん、
昔の銭湯はじゃあそんなのない。
ザクロ口だもん。あの要するにかがん
で、ザクロ口、うん、あ、
かがんで入る、
かがんで入る。でも例えばそのお洋服とか、あ、そうそう、お歯黒とかってある。
私昔の、ね、
あの映画見てると大体お歯黒の人ってバッっていう感じだったけど、今ないもんね、うん、あれはやっぱり
もうあれが一番ですよね、あの時代劇の中でね、
うんうん、
昔の映画はね結構お歯黒で、うん、あの結婚した女の人は必ずお歯黒やってるけど、
役者さんが嫌がって気味悪いっていう、そういう理由
で、なんか簡単なお歯黒ってないのかな、貼ったらできるノリ貼るとかさ美味しいぞみたいな
実際そうなんじゃないの。
あ、ノリ貼る
の、いや分かんない、その
役者さん、山本山とか
そこまでは分からないけど、
山形嫌だねみたいな、
こういうの
紙芝、
そうそうそうそう、ここに何か入ってる、
紙芝
って、あれなんで、なんでピンと張ってんの、
あれあれじゃないの、
あれあれ洗濯のりが、
あれでしょ、帯なんかに入れる芯が入ってるじゃないですか。そうそう、
クジラの紐、
あ、クジラの紐が入ってない、
クジラ
の竹ひごとかね、
竹ひご
そういうのピンとわざわざ張ってるらしいですよ。
もともと本物の紙芝もそう、
そうそうそうそう、あと総十郎好きだっけな、あのほら クラマテング。イカの形。
はい、イカの形。
知
ってます、知ってます。
イカの形っていうか、クラマテング。え、そ、あれ、総十郎頭巾っていうんですか。
そうですね。
なんで総十郎、
総十郎
さんって人がいたんだな。
何そう、最初かぶったのかな。
そういう意味らしいですけどね。
うん、
あんまり聞かないで。ノートパソコン持ち込んだら、そういう知識をあやふやになってるから最
初。でもあれで、あのよくほら、そう、これはまあよく賛成反対論あるんだけど、はい、このフィルムからね、うん、ビデオになって、なんか、またハイビジョンになっちゃってさ、すんごく綺麗な時代劇でさ、それもまた辛いかなって気がするんですよね。
このあの生え際のところね、
生え際、うん、そうですよね。あと襟足とかね、みんな、うん、
分かっちゃいますよね。
分かっちゃいますからね、
うん、それがやっぱりちょっと弊害でしょうね、きっとね、うん、
そう言ってわざわざさ、ハイビジョンなのに
古い伸ばしちゃって
汚い映像でやりますって言わないでしょ。
それがやっぱり役作りのために伸ばしての、まあ、庄司さんの方が難しいよね。
ほら
俺もそうだけどね。
あ、そうですね。
そういえば坊主の役があるの。んな、そういうわけではないですけど、そんなこと言ってる場合じゃなくて、あのあれですよ、うん、あの時代劇っていうとやっぱ京都へ行きますよね。
うん、
倉本さんも結構京都へ、
あの
ポンド町
お邪魔したことありますけど、いやそれはないですね。
うん、ポンド町はやっぱりこう、うん、サンクチュリア、
いや一元さんお断りって言ってみたいと思うけどないですね。
そうだ、だいたいどれぐらい行かれるんですか一回。
いやそんなに多くはないですよ。あのほら脚本家ってもう台本渡したらあとは監督のものですから、
ええ、
監督がね現場でやられるわけだから、あんまりお邪魔しても、ね、邪魔ですよね。
なんか現場で直せとか言って、
いやそれはないです。
構成作家です。
でも時代劇 の大先生でもね、あの活劇のシーンがあるんです。ラストで、はい、ラスタッチっていうね、ああいうところ、あとはよろしくって書いた人もいるらしいよ。
あとはよろしくがあるんですか。よろしく
って見事なもんですな。
お、もうその後は決まってるから、バタバタやって、
だいたい決まってるもんね、
うん、右から来て左から来てとかそんなこと書かないですもんね。
でもまあ、
でもやっぱりそこで誰かが最後になんていうの、初めのうちはあのあれだけど、最後に富山の金さんが来るとか、そうだそう、立ててどれぐらい書くんですか。
もうその師匠がね、あの飲みながら俺がいいと思ったシーンのこと、自分で書きになった話をされたのは、長七郎だったかな、あの、雨で傘をさして歩いてると視覚がね、ダーッとこう押し寄せるわけです、で肩をパーッと投げて、で刀抜いて切り倒すわけ、タタタタタッと切り倒して、で刀をストッと収めて手を上げると、その中に傘がストンと落ちて
く
る。どうだこれはすごいだろうってえらく自慢されて、今思い出しました、
ね。そういうことはちょっと思ったら書いとくと監督がいいなと思うと、
それはもう
役者も乗るなみたいな。
でしょうでしょう、やっぱり役者さんが乗るとかそういうことはやっぱり必要ですよね。
かっこいいですよ。
かっこいいですよね、もう見事だなと思いましたね。
まあ、ありえないけど、でもありえないのがやっぱりチャンバラの面白い醍醐味ですもんね。
人切ってね、血が血のりがつけば、そんな 何人も切れるわけじゃない
ですか。そうですよね。
だからあの七人の侍なんて、刀いっぱい刺してたじゃないですか、あれはその刃こぼれしたりとか、そういうことをちゃんと考えてたわけね。あれがらしさですよね。
あれが本当の、
本当のらしさだった。
ゴルフ行くみたいな、一番ありあとちょっと聞いてみたいのが、銭形平次を風間森雄さんの方を書いてらっしゃる、あっちの方が平蔵さんの方を書く
ことは、いや機会はなかったですね、やっぱり師匠がね、もうほとんど新しいものをどんどん作ってらしたから、銭形平次も、まあ、ある意味で新しくっていうことですね。
これやっぱりでもどうしてもあのフジテレビの大川橋蔵さんのイメージがあるじゃないですか、
888話ですかね、
そういう部分をこう、まあ、別な形で作るっていうのは難しさってあるんです
か。そうでしょうね、きっと。まあ一応その企画立てる時からね、関わったんで、分かりますけど、まあ風間さんがちょうど、あの空いてたっていうこともありますけど、もっと面白いのはね、3匹が切る。
3匹が切る、
これね、
役所、
そうそうそう、
役所さんと高橋英樹さんと春風亭小朝さん、
そうこれはあの企画書僕書いたんだけど、で一番最初の時はね、夢を4匹だったかな、企画書の
4匹だったの、
そう
4匹が切る、
女性が1人含めて、
女性サラダ玉子が入る、
で4匹、夢を4匹だったかな、で東映 のプロデューサーとあそこの会議室で打ち合わせしてて、で3匹が来る ていうところまで決まってたね、うん、その夢を4匹っていうのが1人減って、で五社さんの名作があるわけでしょ、うん、あの3匹の侍っていうのもね、
五社秀夫さん、
うん、それで、ネーミング3匹にするんだったらその五社さんの許しを得なきゃいけないって、うん、そういう打ち合わせをしてるときに、うん、どうも気に入らんわけですよ僕ら、うん、3匹が来るなんてなんで、うん、で、まあ、僕はあの師匠の一緒の時は発言はしない、うん、何かある時はメモして渡すタイプだから、うん、あのそこに切るっていうびっくりマーク入れて渡して、うん、で師匠が横からこうやってって見て3匹が切るにしようって言って決まった
いいですね、
よく覚えて
る、うん、タイトルからでも来るより切るの方がいいですね、
でしょ、絶対いいですよ、
うん
うん、頭の中今テーマソング流れてる、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんって
少しはお役に立ってると思いますよ、だから師匠のそばにいた時にね、八坂平四郎とかね、確かそういう名前だった
わ
ね、
八坂平四郎、
結構適当に名前つけたりしてね、
それ名前ってどうやって決めるんですか、
そう
名前ね、そういえばあのさっきの太陽に吠えるのさ、うん、七曲り書なんです
よ、七曲り書、はい、
で太陽に吠えるの718で終わると、でまだあのちょっと刑事ドラマをあの枠でやろうっていう時に、新しい刑事ドラマの企画をね、あの考えてたんですよ、まあその師匠へのご依頼を僕が書いてるわけだけど、でその時にね、警察署の名前をね、八坂署にしたんだ、
ああ7の次の8、うん、
七曲がりの次は8つの坂、これは喜ばれましたね、
ああ
そういうふうにですね、うん、そういうふうにして、
その次の作品はあの
9つ、
ね、そこまでいかなかったんじゃないかな、よくわからないけど、
で次は作る時には9つの、
うん、つづら折りとか違う
つくも書でいい、
つくも書
99、
うん、
ねえ、あでもそうか、そうやって考えると名前考えるのもちょっと楽しめますよね、う
ん、デビュー作の時はね、僕の学生時代の友人の名前がどんどん出てますね、
それがバタバタ殺されてとか違う
殺されて、いい役だったりとかね、
あ逆にあの嫌いなやつだったら殺されてく
れる、ね、そういうのはなるべくは扱わないようにしてますけどね、
うん、
いい人だけよね、
あでもなんか友達が俺の名前使ってくれてるとかって喜ぶんですよね、うん、
まあそれもあるね、うん、デビューの頃ですよ、よく使ったな、そういうのでは、
うん、名前ってどうやって考えます、
だからまあ一番最初の頃はそうやってしてましたね、うん、あとはあのお弟子さんの一人にあげた名前があるんだけど、誰かから聞いてね、いい名前だなと思うとそれをあの使うとかね、そういうのもあるし、
うん、特にだって主人公だったりすると相当考えなくちゃいけないですよね、
それはねよく言われますよ、あの本当新進系のね、あのプロデューサー若い方なんか特にね、名前にこだわってほしいっていうのはよく言われますね、うん、名は体を表すですよね、やっぱりね、そういうだからそういう名前はあの知恵を絞った方がいいでしょうね、
原作がある場合とない場合と、うん、ない方がいいんですかね、まあ、銭形平次の野村鼓動さん、
うん、
原作
でもあのほとんど使ってないじゃないですかね、
うん、
あのまあ鬼平だってそうですけど、うん、もうほとんどね、
うんうん、
使い切っちゃってる、
あのどういうとこから、なんかよくまあ私たちもね聞くの、時代劇と言いながらやっぱり現代の表す、うん、人間を表すドラマだとか言うけど、
うん、
やっぱりネタっていうか、そういうのは例えばなんかこう事件が今世の中を賑わしてる事件があったら、それを江戸時代にとか、
うんうん、そうですね、あの検証公募でもう同じだと思うんですけどね、うん、あのなんかその時代例えば地上げ、
うん、
地上げ入ると地上げばっかりとかね、
うん
うん、そういうのって多いじゃないですか、うん、なんかそれが時代を反映してるみたいに思ってるのかな、社会現象
で時代劇の中にもさ、今の社会にはあの合ってるような作品書きますもんね、
うんうん、ありますね、
地上げ
地上げまた地上げ、
そうやって取り上げるわけ
で、うん、そうですよね、うん、あの井川さんの作品でさ、
井川君彦さん、
井川君彦さんの
幸
四郎さんの作品で
暴れん坊
将軍で、
うん、
すごいのを見ました僕、
うん、何ですか、
ハレー彗星
本当
ハレー彗星飛んでくる、
うん、
まあ、おかしくはないですよ、
まあ、その当時も水、うん、何だろう、
流れ星の話、うん、それだからね、どうやってやっつけるんだろうなっていうさ
流れ星が敵だ
って流れ星が敵だって言ってさ悪いことが起こるって言って、流れ星だって言って
すごいよねそれも。
でもまあ当時も流れ星よく見えたでしょうからね、うん、お空も綺麗で、う
ん、僕はあの超能力者の話時代劇でやったことあるよ。
超能力者、うん、
霊剣新たかっつって
霊剣
ユリゲラーみたいな
話あれ、うん、じゃあ何、まあ、スプーンあ刀曲げちゃう。
いやいやいや投資能力。
あ投資能力。
あ投資能力、うん、あ
投資はでもね、うん、
あ
昔からさ投資はなんとなくさ、うん、
ね
ね千里眼とかさそういうとあとだって貞子だってそうだしょ。
貞子
だ何でもありですよ。何でもありです。
何でもあり。
逆に言うと時代劇は何でも作れるっていう人がいましたけどね。
うん、そうですよ。何でもできますよ。
何でもでき
る。ただらしさを大事にした
らしさ、
うん、
そこが一番大事なんですよね、
うん、だやっぱり時代劇じゃないなと思わせると、
うん、そうです、そうです。言葉もそうだし、
例えばそのお書きになっている立場から言うと最近のこう大河ドラマの傾向なんかどんな感じで。
全然すいません見てないですね。
あ見てないんだ、
う
ん、
見てないですね。
あ平清盛
ねえまだ始まったばかりだから、
うん、
ねえ、まあ、でも時代劇がだから本当に作れる人がいなくなってきたのが問題ですよね、うん、
あと民放でなくなっちゃった
もん、うん、もうそれあのテレビ朝日もなくなったでしょ、
うんうん、ただまあ時代劇専門チャンネルとかがあって、
う
ん、
そういうのありますけど、ね、
ファンの方はそういう、
でも新しいものは作ってないんだろ
う
し、
うん、
だから、
うん、
ただ映画は結構時代劇作ってますよ ね
最近多い、
うんね、不思議と、うん、
さっきも一名、
うんうん、なかなかでした。
うん、武士の一部とかさ、
うん、
あれ
なん
だ
っけ、ね、うん、キムさんね、うん、いやだって、うん、あの13人がなんとかとかさあったでしょ、
うん、
13
人の
資格、そうそうそう、
うん、結構いい作品いっぱいありますよ。
いい作品多いです、ね、
ドラヘータとかちょっと前、ね、
最後の忠臣蔵とかも見たな、
うんうん、あれはなかなかね、うん、いいですね。
あれ何なのはでも実際にあったんですかね。
いやだからそれがやっぱうまいんですよね。見事ですよね。
2人
あ見事だな。
2人残しといて四十七士じゃなかったっていう。
バックがやっぱり有名なわけでしょ、
ええ、
バックがね、
ええ、
でその中にその人情とかさあの人間ドラマがうまくこう入り込むわけでしょ、
ええ、
うまいですよ。
うーん
あそこの前の部分だけ例えばどこそこの大名家のお姫様とか、ええ、その切腹した顔のって話だったり面白くないでしょ、
ええ、
あれが忠臣蔵秘話だからいけるわけですよ。そのバックがみんな知られてるから
忠臣蔵の中にこういう話がありました
か。うん見事ですね。原作者が見事なんでしょうね。視点がねすごいな。感心する。
うん黒本さんはどちらかというといろんなことを。
うん今はだから一番興味持ってるのはフィルムコミッション。
フィルムコミッション、
うん、
スロケ
地方地方
にある。そうそうそう今地元でね、そういう動きをやってるんですよ。
町おこしと。
そうですね面白い
です。地元は
地元というと、
うん、
千葉県で
今千葉
千葉のどのあたりですか。
印西市っていうところです。
あ印西市
印旛沼がある、
うん、利根川の近くですね。
印旛沼違う。
そうそう印旛沼も近いですけど
柏とかもっと上の方
ですよね。
印西市っていうと阿鼻子とかもっと、
うん、
近い近い
阿鼻子で乗り換えだね。
阿鼻子で乗り換えて
そこら辺にある、うん、
成田線だ、
う
ん、
その
辺にある話の時代劇なそれとも現代、
うんまあ、フィルムコミッションはいろんな映画、
うん、
ドラマこだわらずに、あのロケをしてくださいっていう活動で、
うん、
それはあの地元の人たちがねあの、
うん、
熱心なんで、
ね
まあ、お手伝いをしてる、
うん、
で自分としてはあの、まあ、そこからネタを拾えればいいなという、
うん、
目論見もありますけど井伏正治っていう、
はいは
いあの人の代表作中学校の教科書にも載ってる屋根の上の左腕っていう小説があるんですけどね。
屋根の上の左腕、
うん、まあ狩りっていうかガンを、うんあのうん、助けて、逃げていくっていうそういう類の小短編なんですけど、うん、よくよく調べてみたらねうちの近くすぐ近く
あそう、うん、なんかもうあの黒い雨の広島というイメージが、
う
ん、
そうですねそういう集まるだからその地元で埋もれている、
うん、
そういうここが実は舞台だったんだとかね、そういうのがあるんですよ。
井伏正治さんと千葉がつながるとちょっとなんか町おこしな雰囲気が
でしょ
あります
よね、うん、そういう話をしたらもうぜひぜひっていうそれでいろんな動きが出始めてるわけ。
うん
あそうするとじゃあそこでまた何か作ろうとか。
うんまあインターネットで今動画でも配信できますしね。
うん
で東京電機大学のキャンパスがあるんですよ。でそこの、うん、そこの学生さんも力を貸してくれて、
うん
まあ、今立ち上げようとしてるとこですけどね。
うん
それができるといいなと思って。
あでもなんかいわゆる脚本家という仕事ではない
主流の、
うん
ね、
先週聞きましたかしらね、ドラマ作家という、
うん、
あの平仮名でドラマ作家
という
、
まあそういうことですよね、
うん、
映画もやりたかったんですよ、本当に具体的な映画の話があって、うん、でそれがこれですよ、
あ
舞台がもうまさに、
うん、
南相馬と浪江町
か
舞台で、
これ
はもう随分進展してこれから監督もね、で品藩でもっていう動きの中で起こっちゃって、
あ今年の大震災、
そうです
ね、それはあの去年の大震災ですね、それはどういうあの時代劇なんですか、
いや時代劇じゃなくて現代劇、
あそうなんですか、でも復興する姿とか地元の皆さんの活気みたいなことから言うと、うまあねいつになるかっていうのはあれだけども、逆にまたその倉本さんの、
いや素材がね、暗いんだ、暗いんだ、
どういうテーマなんですか、
自殺、
あら
だからもう自殺の場所を探して放浪して、もうこれはもうネットでも流れてますから、放浪してその浪江町とかそこに行き着いた男がその地元の人たちとの触れ合いの中で生きる活力を生み出すと、そういう類の
そういう話であれば、やっぱり、ね、まあ、
やれんことはないだろうけどね、
だってやっぱりそういう気持ちになった人がやっぱり力元気をもらって、やっぱり生きているからこそという、今年のやっぱり、ね、去年いろいろあったから、やっぱこれからのテーマって
新しいもう、ね、日本を再生みたいなのがね、また
いろんな人言ってるじゃないですか、ここまで大変でもまだ日本は頑張ってるみたいな、その力をなんか世界に、ね、見せていかなきゃみたいなね、
いろんな仕事をしてるというその倉本さんにですね、まずね結構有名なっていうか話題になったのが、あの政治家を引っ張り出してっていうのもありましたね。
ああ、世直し劇ですね。
うん、これは
もうすごいんだもん。
平成幕末世直し劇。
うん、世直し劇。今の総理大臣が
野田総理。
うん、あの人が西郷隆盛だったかな。
野田総理が西郷隆盛、
うん。写真撮っときゃよかったと思ってね。もう当時はその頃何も覚えてないけど、ここにいたんだから。
ここにいた。
横にいたんだ。いたんだもん。そのメイクして。
メイクして
話してたんだ、あの時に写真一枚撮ってくれて言えよかったと思ってね、今にして思えば。
倉本さんは何やってたんですか。
ん、僕は裏方ですよ、脚本だ、
脚本書いて
だから、うん、
でじゃあ野田さんとかその菅さんとか、
そうそうそうそうそう、ね、もう今にしてみればすごい人たちですね。
でその、自民党の、石原伸晃、
ああ伸晃さん、うん、
幹事長、みんなの党の渡辺、
ああ写真見た、
うん、君さん、
あ写真で、あの僕この間初めてウィキペディアかな、あれで、見てみたら出てますよね、
あそうなんですか、
あの写真が、
あそうなんですか、
あの皆さんがカツラかぶったり、
なんかあれ
渡辺さんなんかこうやってピッシーな、
あとなんだっけソフトバンクの孫正義さんとか、HIS の澤田秀夫さんとか、
すごい人たちが、
ね、すごいですね、
パソナの南部康之さん、
それはあれですか、あ、まあ、でも倉本さんが出演交渉した、
いやいやいや、これはやっぱりプロデューサーの大谷さんっていう方がいらして、うん、その方がやっぱりご縁でね、うん、これだけの人を集める方だったん
です、ね、それもすごいですよ ね、
すごいですね、
この面白い方が出てユニークというか、まあ、すごくこのなんていうの、この世の中的に有名な方が出て、うん、で劇をやって、うん、
当時はあれですよ ね、2003年だから、
うん、
まだ自民党政
権そうだですよね、うん、そうそうそうそう、
まさか民主党政権になって、うん、野田さんがその西郷隆盛が総理になるとは思っていなかった
そうそうそうそう、だから写真撮ればよかったなと思うんだよね、
うん、ですね、うん、というね、これはでもも
う
やって
もう終わりましたね、
ないんですよね、
大家さんが亡くなったんだよね、
あそれで亡くなっちゃったんですね、そして、倉本さん自身がやってらっしゃるのがインターネット上にシナリオ実践塾クラム、
うん、それももう終わったんだよね、
やめちゃった、
やめちゃった、6月末で終わりました、
うん、昨年の、
6月 に、 6月、うん、にやめちゃったんですか、
う
ん、
そうやめました、
これはどういう実践塾だったんですか、
うん、インターネット上で、シナリオを教えできればなと思ったんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
失敗しましたね、10年やりましたけどね、
10年
やったんですか、
うん、10年やりましたよ、
じゃあそこから出てった方も、
うん、何かいらっしゃるでしょうし、うん、
プロになった方、
当時はプロ、いやだって検証公務の賞を取って、うん、その後どうなったかはよく分かりません、
あでもそうやって育てて、
うん、だって当時ねグアムとか、うん、カナダとかハワイとか、うん、インターネットですから、そういう方もご指導できたわけでし インターネットとか。
グアムに住んでる日本人。
う
ん、
そうそうそう
そう。それそうですね。
グアム人の日本語達者で、拙者とか書いてくる大丈夫とか。
いいね。
もうでもその10年やったんです
ね。10年やりましたね。
うん、じゃあそれがなくなっちゃったらもう寂しいですね。
うん、まあどうなんですかね。
あ、そうで今はじゃあそういうことはあんまり、
うん、の今日もねこうやってパソコン持ち込んだのもそのいろんなもう10年貯めたデータがいっぱいあるわけじゃないですか、データっていうのは自分の思いとか、そういう情報だけで、はい、あの熟成さんの作品が残ってるわけじゃないんだけど、そういうのをこう持ってきて思い出しながら、まあ、いい機会だったんですよ、もうほとんど閉鎖してね、あのもうネット上に落ちてないんで、表紙だけなんですよ今のことは。でもね、こまごましたのいろんな FAQ でね、あの検証公募を応募される方のためにね、いろんなことを書いたりしたんです。
ここはこういうふうにする
とか、うん、もうセリフと書き分けだけじゃなくて、どうやって応募作品あの募集を知ればいいかとか、そういうことから含めて、
ハウツーが詰まってたわけですね、
う
ん、
そうそうそう、いっぱい。
なんでそれ締めちゃう。
いやもう疲れた。
疲れた。じゃあでもなんか例えば若手育てるとかっていうのは、
いやもう育てるっていうのもね、おこがましいですやっぱり。ダメダメ。
あら、
う
ん、
あら、
昔はその育てて売り込むっていうキャッチフレーズだったけど、やってみたらやっぱり、ある女流作家の方は、
女優さん、
女流作家、
あ、女流作家、はい、
の方は初めてそのシナリオ実践時クラムの名刺作った時に、はい、あの差し上げたら、うん、あなたライバル育てるのっておっしゃった。
ああ、
だからいいね。
ライバル育てるのって。
うん、でもやっぱりこう、でもね、あの倉本さん自身が小林先生に育てて、ね、うん、もらったから、やっぱりある時期になったら自分もそういうことをやっていかなきゃいかんだろうと普通は思います
よね。
うん、ま
あ、それもあるし、あのやっぱり先輩の人にはミニチュアの小林になるなとかね、そういう。
ミニチュアの超えると言われたんですよね先生から
、まあ、それはその方は知らないから先輩だけど、ね、あとてめえの頭の生え終えとかね、頭の上の生え終えとかね、そういろんな、
あ、目立つことをやるなっていう、
まあそういうことだから、出る釘じゃなくて、ね、僕は所詮トゲみたいなもんだけど、痛いところに突き刺さるんじゃないですか、どっかで
関わる方は、ね、出る釘は打たれるっていうけど、打たれる釘は錆びないっていう、
ね、あ、そうなんだ、うん、そっか、よく打たれる、空気に触れなくて、
そうそうそう、
またキュッと出ちゃった
、出る釘は錆びない、うん、あ、打たれる、
あれ釘じゃないの、
釘ですよね、
釘でしょうね、
本当
また釘だ、ジャケボックイにそうなっちゃういや、でもそれはまたなんか残念な感じも しますけどね、
うん、まあでもお疲れになったとはいえ、まあそれ実績も残してきたし、
うん、実績って言ったらやっぱり間違ったなと思うのは、あの審査で一番最初そういうなんか、あ、僕でも誰かをこう導けるのかなっていう経験をして、うん、あのそれで始めたんだけど、うん、そのインターネットでわってやっちゃうと、シナリオって何ですか、とがきって何ですかっていう類のことから教えなきゃいけない人がわってきちゃうんだよね、うん、で本当はあのもう完成した作品のこことここをこういうふうにすれば、うん、きっといい作品になりますよっていうのができればいいなと思ってたんだけど、うん、そっちの方に手間と時間取られちゃった。
あ、例えば作文みたいなのを送りつけられてきちゃって、
それはもうだって柱すら知らない人が来たりするわけじゃないですか、うん、でそのための講座を用意してそれの受け答えをやって、うん、そっちの方でこうやっていくわけでしょ、う
ん、まあでもある程度や知ってる人だけをターゲットっていうわけにもいかないわけだ、
うん、
インターネットだと。
でもこう世の中にシナリオってどっかで見る機会ってあるじゃないですか、うん、昔と違って、
ね、
いっぱいやっぱ月刊ドラマも売ってますしね、
うんうん、
と
勉強してないんだよね、うん、そういう人たちって、
だからそういうのを見て、うん、とりあえず、まあね、下手かもしれないけど自分なりに形だけは真似することってできるじゃないですか、うん、今なんかシナリオってこういう形で書くんだって、例えば好きなドラマを見て、うん、この形にしてみたら、うん、こんな形になったら、うん、だったら自分で考えて、うん、まあ、自分は面白くないかもしれない、一応っていうと、
うん、
君形だけだねみたいなねそこからでも教えてもらえると、
まあね、
うん、
でもそういう人はやっぱりそういう人なりに、うん、 質問も違うんだよ。
あ、いろいろ、
うん、こだわりがあってね。
こだわりがあって、
うん、そんなことにこだわらない方がいいと思うよっていうのを繰り返すんだね。
あ、
スタンスがもうそこだから、
うん、
それに対応してるとイラッときたりして、
あ、イラッときた、うん、だからもうふざけんなって書いて、
いや、そんなこと
ない、
小
川
平さんのバカって書いて
そういうことはしない
で、時々泣けるって書いて、うん、でもやっぱり逆にそうやってみると小川平先生に育てていただいたことの、
うん、そうです
ね、恩義と大きくなります、よく我慢強く教えてくださった、うん、導いてくださったな、
う
ん、みたいな、
ね、うん、まあ、最終的にはでもやっぱり自分が受けたようにまず自分で考えろっていうことですよね、
うんうん、
だからそこがない、中にはね、塾生の中で金払ってんだ、教えるの当たり前やって言ったやつがいるな、
あ、
うん、そういうのもいますしね、いろいろですよ、うん、なんかもう疲れちゃったねとても
なんだか
人間不信もあるし、
ね、
あれ人間不信になっちゃいました、
いろいろとありますよ、うん
うん、そうやってなんかこういろいろとこう人のね、また、うん、あのね、触れ合って、まあ、触れ合うというかですね、うん、そういうこととあって、また倉本さんの作家活動に何か
そうですね
プラスになるのではないかと、
今はとても、うん、とてもいい環境にいるし、
うん、
あのお付き合いいただいている方もね、みんな素敵な方々ばかりなんで、
うんうん、あ、じゃあ今は、いや、今、あの先ほど伺ったんですけど、やっぱりそのフィルムコミッションとかそういうのをこれからもっと大きく育てていくのが大きな、うん、
それはとても
夢と、
うんうん、
でもやっぱりぜひやっていただきたいなと思います、その印材のね、うん、町のその井伏正治さんの話もそうだし、
うん、
まあ、そのね、もう一回その復活させるには難しいかもしれないけども、でもせっかくだったら南相馬を元気にするというか、
うん、
世界にねこういう場所なんだって、
うん、
そこでこんなドラマがあって、ね、人間の気持ちが再生されていくその舞台になる
って、いい話と
も
書きなさいよ、
私じゃあ私が指導してもらっちゃった
な全部書いてあるよ横に線が入
る泣けない笑えない
泣けない笑えない
ずっとって
ね、厳しいですね、
うんうん、厳しいですね、うん、
当然のことなく、あの倉本さんだってね、いろんな媒体変わってこれからも作品とかどんどん発表していくわけですもんね、
やりたいですね、いろいろとね、
例えばどんなところで、やっぱりインターネットですかね、
うーん、まあでもやっぱりぼちぼち小説かな、
あ、
ね、そんな気もしません、
小説、うん、
小説、うん、
小説書こうかみんなで、
なんかね
私たち、あ、まあでもあの意外に庄司さん書けるかも、とか庄司さんでしょ、あの伊豆の川端康成って言ってるでしょ、
すごいじゃ
ない、なんで伊豆の川端康成
現代の21世紀の
違ういやね、書いてみたいものってのはいっぱいあるんですよ、
ね、ありますよね、
ところがね、書いてみたいものあるんだけど目の前のね仕事を一生懸命やんないとね、住宅ローンも払わなきゃいけないからっていう、そういう厳しいところ
も、でも当てちゃって文豪になっちゃったら大変なことになりますよ
ね、当たりゃいいですけどね、
そうしたらその時私幼女になるわ
幼女
いや、お父様が気づいた娘だったのかなみたいな、
でも倉本さんはじゃあどんな小説とか、やっぱり時代劇小説とかですか、
そういう話は結構いただくんです
けど、
ね、うん、でもやっぱり同じですよ、日々の生活に追われてね、
いや、でもやっぱり書くタイミングじゃないですか、
うん、プロデューサーがさ、よく電話かかってきて、倉本ちゃんなんかいいネタないみたいなこと言うじゃないですか、うん、だったら小説書いてこれじゃあ原作にドラマかやればっていう、うん、同じプロと書くんだったらそっちの方がいいんじゃないのっていう気しない、
う
ん
う
ん、
そういう気がしますね、
うん、もう初めからもうテレビ放送向けの時代小説っていう、
あ、それはでも狙いとしてはありですよね、
うん、そっちの方でなんかね、時代小説うちにも山ほどありますけども、うん、拝見してるとなんかね違う、その、うん、初めからそっち狙えよっていう、うん、そういう小説、うん、みんな探してるんだから、でも時代劇はなかなかね、視聴率取れなくてどんどん落ちてますけど、
うん、今映画だってねすっごく原作ものを探してて、
うんうん、
でもそのね、かつてね、まあ、お若い時だけども徹夜して一晩で60分の時代劇を書いた、うん、ね、そういうことを積み重ねてきた方だと、うん、どんどんか、やっぱりあれみたいですよ、あの時代劇書いてる人聞くと次から次にオファーがかかるので、
うん、
大変なことになっちゃって、あ、そういえばね、構成作家から松本茂樹さん、
うん、
この方も名前を2つぐらい使い分けながらどんどん書いてます、
うん、皆さんそうでしょ、なんか小説の方言ってますよね、
うんうん、やっぱこれ桑本さん待ってますよ、
あ、そうです、
時代を書かなきゃ、
なんかね、
うん、書かなきゃダメですね、うん、書いてもらいたいし、
居酒屋に赤ちょうちんがあってボトルはどうだってい
や、だからこそ
お調子もダメなんだお調子も
っていうか、やっぱり紐線おかしいなとか、
そうそうそうそう、
なんか、なんとかハフ うん、そういうのおかしいな、カラハフおかしいな、うん、
アジトはおかしいな、
ね、だからそういうねところがやっぱ小説だとリアルで、
うん、そうですよね、
あのだって目で見えなくても、あ、ひもせんじゃないんだってことが分かればすごくいい、あれでいいんじゃないですか、あの脚本家が必ずちょっとあのナレーションみたいな引っ張ってくる違うぞって分かった小説みたいな、
うん、そういうのはあるね、
う
ん、
はい、
考えて
る。ということで、期待しております。
はい、はい、期待して書いて書いて。
はい、2週にわたっていろいろお話をありがとうございました。
はい、こちらこそ。
はい、倉本三四郎さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大変名誉です。
いやいやいや、倉本さん、なんか面白いですね。やっぱ時代劇って、いっぱい決まりとかルールとかってさ、
うん、
バイバイには驚きましたけど、
ね。そうそう。でもやっぱり世界観大切にするというね、うん、時代劇らしさということが一つのルールで、うん、まあ、それをまあ細かいことを言ってしまうとね、やっぱりいろいろあるから、そこら辺がこうね面白いな、う
ん、あと名前の付け方で七曲り書の後だったから八坂書、
あ、それはね、太陽に吠えろのね、
太陽に吠えろのね、
そういういいなんかとっておきの話もいっぱい聞かせていただいたけど、やっぱり私ね最後にやっぱり倉本さんはこれからなんかもっと面白い作品をどんどん書いていくんだろうなと、うん、
いくだろうね、
うん、あの倉本三四郎という人物そのものが面白いのよ、
うん
うん、だからぜひぜひ
比較的そのおしゃべりがさすごく元気とかっていう感じではないけど、うん、なんかボソボソボソって感じなんだけど、
ね、頭の中で考えてることが、
頭の中で考えながら喋ってますよね、
やっぱり作品としてね、いろいろと面白い三四郎が行くみたいなね、
三四郎が行くいいねそれ、
うん、ちょっと読みたい、
そのまんまタイトルになるじゃない、
うん、書いてくださいって、
ね、はい、はい、ということで、今夜はではマスターの庄司桂と
ママのサラダ玉子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は日本放送作家協会の制作協力でお送りしました。